76.5 FM Kent Podcast.
Here we go.
On air in the city and online worldwide. You can check us out anytime, anywhere. FM Kent Podcast.
こんにちは、伊藤さとこです。伊藤さとこと新潟の経営者。この番組は起業家、実業家の育成を目指す事業創造大学院大学の公開講座として新潟の企業や組織のトップの方をゲストにお迎えし、現在までの道のりとともにその生き方や経営哲学を語っていただく番組です。今週のゲストはガタケット事務局代表坂田文彦さんです。ガタケットはアニメや漫画ファンが集まり自主制作した作品を展示販売するイベントで、新潟で毎年6回開かれています。坂田代表は1983年の第1回ガタケットの創設メンバーで、今ではガタケットを日本有数規模のアニメ漫画ファンのためのイベントに発展させました。また新潟市万代地区にある漫画家志望者に画材販売や製本サービスを行うガタケットショップも運営しています。坂田代表は自身がアニメーターになりたいと思い実現した経験から、ガタケットの事業を通じて夢を捨てずに頑張ったら実現できるという思いを伝えたいとおっしゃいます。今日はどんなお話が聞けるんでしょうか。どうぞお楽しみに。この番組は事業創造大学院大学の提供でお送りします。
起業家育成を目指す大学院、事業創造大学院大学。 MBA が取得できるビジネススクールとして、世界的視野を持った起業家やスキルアップを目指す社会人の方々をサポートします。事業創造大学院大学、詳しくはホームページをご覧ください。
お待たせしました。今週のゲストはガタケット事務局代表坂田文彦さんです。こんにちは。
こんにちは。
どうぞよろしくお願いいたします。皆さんはガタケットご存知ですかね。これもう何年くらいになるんでしょうか。
そうですね、今年でも34年目ですね。34
年目、はいはい、実は新潟市で開催されています同人誌即売会でよろしいですか。そうですね、そういう言い方で大丈夫ですか。はいはいはい、今年は一番近いところでいつやられるんですか。
3月の25、26日になりますね。
25、26日、
は
い、
でこちらは150回記念ガタケットなんです。
150回、そうなんです。すごい。何かこう特別なことっていうのは考えてらっしゃ
る。そうですね、ガタケットを通して、通過点としてプロになられた吉本真澄先生って方がいられてるんですけど、はい、その吉本先生の熊巫女っていう漫画が、アニメ化にもなったんですが、はい、その原画展を開設することになります。
そうですか、はい、それはまた全国からいろんな不安の方がね。
そうですね、ぜひ足を運んでいただきたいと思ってます。
いらっしゃるんじゃないかと思いますけれども、はい、同人誌っていうのは、ちょっと一般の人には分からないところもあるかと思うんですけど、はいはいはい、どんなものなんですか。
同人誌って言ったら、その商業出版ではない自分で作って書いた漫画、小説でもいいんですけど、それを自分で自費で印刷所に出して、
はいはい、
その本にして製本して出して、それを売るものが同人誌。
同人誌、
そうですね、それを売るフリーマーケットのような存在だと思っていただければいい。よくフリーマーケットでいろんなもの売ってますけども、それが同人誌とか、そういった漫画に関連したものに特化しているのが漫画、その同人誌即売会というふうに考えていただければ分かりやすいのかなと思いますね。
そうなんですね、はい、これ一回、何人ぐらいの方が何冊ぐらいこう出てくるもんなんですか。
そうですね、今だいたい500出展者、
500出展者、
我々サークルって言ってるんですけど、だいたい前後ですね。で、そうですね、買いに来られる方が2000名から3000名ぐらいになるのかな。3000名マックスで、そのぐらいかしら。
なるほど、
はい、
これその34年間ですか、
はい、
やってきて、時代の流れとともにこうね、サークルの数も変わってきてると思いますけれども、どうですか、このトレンド流れとしては。
そうですね、最初スタートは1983年の1月なんですよ。まさに今このスタジオがあるところがかつて商業ビルだった、
はいはい、上野
古町、その4階でスタートしてるんですね。当時がサークルがその出展者ですね、50サークル、で、300人ぐらいかな。
お
客さんが、
うんうん、で一番ね実はピークを迎えたのはやっぱり今ではないんですよ、うん、もう今から15年ぐらいは2000年前後が一番のピークで2000
年前後
じゃあなんだそれはってことになりますと、やっぱり団塊ジュニアが、うん、最もそのアクティブにそういう同人活動をやっていた時期、
うんうん
まあ、彼らが20歳ぐらいになったぐらいかな、
うんうん、
でその時でサークルが、最大で2150サークル2550出展者、
うわ
すごい、で1日で全部入りきらないんで2日で分けて、土日とやって合わせて3500出店ブースぐらい、
うわ
っていうのがまあ
ピーク
時の数字になります、
ね、2000年ぐらいですね。
そうですね、2000年ぐらいが一番のピークかな。
何かあの頃ってヒットした漫画とかあったんですかね。
あの頃だと何でしょうね、ガンダムウィングはまだかな、悠々白書かな、セーラームーンとか、
あセーラームーンね、うん、そうだ、うん、セーラームーンとかありましたね。
スラムダンクの頃かな、
あスラムダンクとかもありましたね、
うんうん、あの辺ですか、そうですね、
ね、そういうのもやっぱり影響するとかってありますよね。
ありますね、うん、で今ほど漫画アニメが出版社も多くないしアニメの本数も多くなかったんで、
うんうん、
まあ、我々の世界二次創作っていうところの作品が多いんですよね、はいはい、まあ、一つの作品ベースにしてそこから新しいオリジナル作品を作っていくっていう、その主人公だけモチーフにしてるとか世界観だけモチーフにしてる、でそのモチーフになる作品の数が限られてたっていうのもあって、ブームがその一つのジャンルにわーっと集中してたんで作品に、まあそれで割と共通言語で買い手の方も売り手の方も同じものを作ってたし同じものを買ってたってところもあって、盛り上がり方がこうすごく、まあ、熱量も大きくなりますし当然持続性も長くなるっていうのがあったんですけども、まあ、最近ちょっとそこ辺の傾向は変わってきてますね、
うん、なるほどね、うん、今二次創作って話があったんですけど、うん、例えばじゃセーラームーンだったらセーラームーンで、はいはい、登場人物は、まあ、そのキャラクターを使いながら、はい、オリジナルの お話を作っていくとかそういうことなんですか、
ね、そういうことですね、
それ、
あの基本的には世界観とキャラクターだけを使っていて、うん、全く別のストーリーを作って、パロディーとも違うんですよね、まあ、強いて言えばオマージュとかパスティッシュってことになるんだけど、ちょっとやっぱそれとも言葉違うんで、我々とは最近二次創作って言葉をよく使うようにはなってるんですよね。
そうなんですね、それはそれでその作品が大好きな人は、はい、いろんなまた世界を見たくなるっていうところあるかもしれないですね。
そうなんですよ、いろんなスピンオフ見たい、今、
うんうん、スピンオフね、そもそも、うん、はいはいはい、
作り手サイド一時的に作品を作ってる方が、創作作ってる方が原作者側が割とスピンオフ作るじゃないですか、
うんうんうん、
あのスピンオフと同じようなまあ考え方で見ていただければいいのかもしれない、今当時の世界っていうのは。
なるほどね、はいはい、これちょっと私知らなかったですけど奥が深そうな、
奥深いですよ、ね、
世界ですね、
原作者が気に入ってその本買ってるとかねありますからね、この同時即売会で。
本当ですか、うん、
すごくそのスピンオフの出来が良くて、
なるほど、
その本買って
それはまた作者としては光栄ですよね、
ですよね、うん、でそこから縁が深まってとかってことはありますからね、うん、
へー、うん、いやすごい世界をまたねこう展開して、はい、まあ、それをこう元を作ったのが坂田さんってことになるわけですよね、
新潟での元ですね、
新潟、うん、そうですよね、
はい、新潟のも、
うん、ちょっとじゃあね坂田さんご自身のお話を伺いながらね、はい、そのどういう経緯で今までここまで来たのかって話をちょっと伺っていきたいと思うんですけれども、はい、もともとじゃあもう幼い頃から漫画が大好き、
好きですね、間違いなく、
間違いなく、
うん、
坂田さんの時代で言えば、
うん、
鉄腕アトム
と同じぐらいに生まれてるんです、鉄腕アトムが39年かな、うん、で僕は38年生まれだから、
あじゃあまさにアトムとともに、
ね、そうですね、一緒に生まれたような育ってきた世代ですね。
そっか、いや本当こう漫画がこうバーッとブームにこうなっていく頃ですかね、
まさにそうですね、
そうですよね、う
ん、ずっと一緒に歩んできて、で漫画とかアニメの歴史と一緒に歩んできた世代の方になりますよね、当然。
そうですか、うん、大好きだった漫画って何なんですか、
まあ、アニメーションでいうと、うんうん、あの海のトリトンっていう
作品があって、海のトリトンってありましたね、
うん、これが僕の人生を形作ったんじゃないかなと思いますけどね。
ああそうですか、どういう点が、
まあ、 原作は手塚先生なんですけど、ガンダムで有名な富野由悠季監督が当時まで演出だったんですけど、この作品関わってらっしゃってて、最終回を脚本家の全然脚本と違う展開で終わらせたんですね。
ああ、そうなんですね。
あとで監督からすごく怒られたっていう逸話も残ってるんですけども、要はトリトンはいわゆる完全懲悪ではなくて、トリトンは正義の味方ではないという、言ってみれば民族紛争だった、トリトン族とポセイドン族っていう、
民族間の
争いだったというところで結末を迎えて、でトリトンがポセイドン族を滅ぼした瞬間にポセイドン族の一般市民たちもそこでみんな倒れていってっていう、お前がこの風景を今作ったんだと、彼らを殺したんだと。
そういう漫画だったんですね。そうです、
漫画とはまた全然違います。アニメ
とになった時にそうなったんです。
そうなったんです。で要するに、完全懲悪論ではないよね世の中はっていうことを、富野監督が子供たちに訴えたんですよ。
すごい作品だったんですね。
簡単じゃないよね、戦いとかその紛争っていうのはってことを、小学校3年か4年の頃に突きつけられたんですよね。すさまじいショックを受けて、
なるほどね、原点は海の鳥と。
はい、
FM Kent 76.5。
伊藤さと子と新潟の経営者、今週はガタケット事務局代表坂田文彦さんをお迎えしてお送りしています。
いや、海のトリトンがね、そんな深い作品だとはちょっと知らなかった。ついついこうね、普通の本当漫画っていうかね、子供のアニメっていうふうに思ってたんですけど、それはもうぜひ見てみたいと思います。はい、影響をね、ここからアニメっていうものにこう、系統
そうですね、
していった、
はいはいはい、
じゃあずっともう絵を描きながら、自分でもなんかこんなこう作品を作ってみたりってしてたんですか？
やってはみたんだけど、やっぱり自分漫画家には向いてないな、途中で思っていましたね。
そうですか。
やっぱり本を作る、そのお話をゼロから作るってとてつもないエネルギーを要するんですよね。
そうなんでしょうね。私もすごいなと思うんです、本当に。
だからそこには自分は至れないっていうのに気づいて10代の後半かな。
ああ、そうなんですね。
で、アニメーターになりたいっていうふうには思いましたけど、
とにかく絵を
描いていくのは好きでした。それはもうずっと変わらず好きでしたね。
じゃあそのアニメーターになるという大きな目標がある中で、このあれですよね、ガタケットをやっていこうってことになるわけですよね。
そうですね、そうですね、そういうことになるのかな。大学進学の時に一回浪人してて、たまたま新聞を読んでたら、こういう活動してる、その漫画活動してるって記事があって、で当時はネットとかないんで、全部電話帳片っ端からその調べて、そのグループと出会って、そしたら同時に即売会やろうと思ってるんだってことで、一緒にやりたいってことで創設メンバーに加わってくのスタートなんですけども、その時もアニメーターやりたいっていうのも一つ自分の道であって、たまたまほとんど同時進行だったんですけども、ガタケット立ち上げには深く関わりながら、一方で親と喧嘩しながらアニメーターやりたいって言って、
そうなんですか。
大頃が18歳かな、19歳か18か、
で最初にね、そのガタケットをこうやってみて、でも大変ですよね、そういうイベント一回やるって。
大変ですね。当時は僕は代表ではなかったんだけど、代表でも23で、平均スタッフの平均で年齢でいくと多分18ぐらい。
よくやりましたよね。
いや本当にね、だから自分が18ですからね、自分が18、もっと低かったかな平均年齢、そういう連中でやって
ね、えだってそのカミーノの4階の、スペースをまず抑えるところから始まりですよね。
そうです
ね、
そうなんですよ。40歳とか50歳のね、頭下げて、こういうことをやりたいんだと訴えて、なかなか分かってもらうのに時間かかりますよね。だって他にないですからね、
そうですよね。
新潟で見たことも聞いたことないこともしようという話ですからね。
はいはいはい、
これはその後も苦労を重ねるんですけども設営をするたびにね。
そうですよね。で実際にね、まあ、それで借りたはいいけども、はい、まあ、そこで出してくれる人たちが果たしてね来てくれるかどうか、
うん、そう不安でしたね一回目は。
ねえ、どうやってアピールしたんですか、うん、こういうことやるよって。
あの、ね、ミニコミ誌作ったんです。ミニコミ誌を作ってそれを各書店に置くことで告知したんです、
うん、あ、そうなんですか、
う
ん、
もうネットで今だったらねツイッターとかでパーッと喋れば、うん、SNS とかでやればちゃいますけど、そんな時代じゃないですから、ミニコミ誌を発行して出してもういろんな書店にあの頭を下げておいてもらったり、まあ、あと喫茶店とかね、うん、置いてもくれそうなところにはみんなそのミニコミ誌を置いて告知した。あとはまあテレビ局にお願いしてこうなんだろう、うんうん、あるじゃないですか夕方コーナーみたいなやつとか、うん、日報さんにお願いして取材してもらったりとか、いろいろ手を尽くして、動くだけ動いて、うん、なんかただで告知するそうなものは全部使って
なるほどね、うん、そうですか、はい、でそれがまあ18で浪人されてた時にそれをやって、はいはい、で、大学に行かずに
行
かずにもうアニメーターになっ なって、
はい、
でもう東京に出て行かれた。
そうですね、
ってことですね、はいはい、そうですか。アニメーターっていうのは、はいはい、いわゆるそのあのテレビに放映するようなそのアニメーション の、うん、そのこう絵を描く、
うん、仕事ですね。
ですよね、はいはい、もう何枚もこう微妙にこう ずらしながら、うんうんうんうん、たくさんこう、はいはい、絵を重ねていって、そして動画にしていくっていう、
はい、 それは動画マンの仕事ですね。
あ、それは動画マンの仕事なんですか、うん、はいはい、アニメーターっていうのは、
まあまあ、どっちも、まあ、あのアメリカだとその動画マンのことはサブアニメーターって言うんですけど、アニメーターって、まあ、ディズニーあたりだと、まあ、原画マンのことを指して、その今度道しるべの絵が必要なんですよ。とっかかり、ここからここに絵が行くよっていうきっかけから、うん、そのエンドまでの絵を描くのが原画マン、うんうんうん、その間を割るのが動画マンっていう仕事になって、もちろん僕も動画は経験してますけども、僕が基本的にやってたのは原画マンっていう仕事をやっていたんですね。
これあれですか、あの、まあ、原作の漫画があって、はいはいはい、そしてじゃあアニメ化しましょうっていう
なってともいうのもあるし、もしくはアニメの制作会社側でも原作を作ってるケースもありますね。ガンダムなんてもともとアニメ制作会社サイドの原作ですから。
あ、そうだったんですね。ガンダムは
そのガンダムっていうのが先ほど言ったように富野由悠季監督、さっきのトリトンの演出家だったから。
あ、そうなんですか、うん、
やっぱりそのガンダムって作品も僕の人生に大きな影響を与えてます。
なるほど、
うん、じゃ あれがなかったらもしかしたら漫画家マニュエーターをやってなかったかもしれない。
うん、
やはりまあまあまあまあ、あの学高校行っててやっぱ大学にっては思ってなかったわけではないんですけど、そのガンダムっていう作品でもう一回引きずり戻されたんで、
やっぱりここだと、
うん、だから私にすごく強い影響を与えた人生の中 その10代の時 の人物はっていうと富野由悠季監督ってすごく大きかったってことになりますよね。
そうなんですね、はい、うん、富野さんにはお会いしました。
あ、もちろん、あのそのあ富野さんの作品でゼータガンダムっていう続編の作品に私原画でやらせていただいてたんで、
うわ、それってでもすごい嬉しかったじゃない、うん、
すごく嬉しかったです。それは夢が叶った瞬間でしたから。
本当ですよね、
うんうん、それはすごく嬉しかったですね。そ
のおいくつぐらい上の方なんですか。
いや、もうもう、
もう相当ですよね。
40歳ぐらい。
だって子供の時のトリトンやった人だから、
そんなに違わないか。20歳、
うん、20歳か30歳ぐらいは上ですよね。
20歳ぐらいは確実に、20歳かな、うん、20歳ぐらいの差があるかな。
あ、そうなんですか、うんですね、実際にこうその、うん、ゼータガンダム、
ゼータガンダム、はい、
ゼータガンダムで、はい、まあ、監督さんがいらっしゃって、はい、こう何なんか思い出に残ってることって何かありますか。
ありますね。あの原作っつってあの原画だけを、まあ、1回あのラッシュ撮影するんですよ、うん、あのまあ、それで動きのあらすじをチェック、大まかなチェックをするあのチェックの日があるって、その時には当然富野監督もいらっしゃるんだけども、まあ、当時僕21だったんだな、ですごい周りの人が今をときめく、今でもすごい現役で作画監督とかやってらっしゃる方ばっかの回だったんですね、でまあ本当原画になりたての自分にとってはすごくプレッシャーがあって、もう見てたらもう周りみんなうまいんですよ。ベターっと落ち込んでる時にあのここの原画やったの誰って言われて、うん、叱られる、絶対叱られるって思ったんですよ、その瞬間、
うんうんうんうん、
で3度声かけられても返事できなかったんです。4度目にデスクっていうまあ職があるんですけど、デスクの方から佐賀さん今日来てますよねっつって、可能なくような声ではいって言った時に、はい、富野監督が ちょっとした、まあ、仕草の指摘をいただいたんですけども、まあ、ここはこうじゃなくてこうだよねぐらいな感じ で君は今いくつなの、坂さんいくつなの、うんうん、って21ですって、あ若いんだって、うん、いいもの持ってるから頑張ってねって逆に励まされたというか言われたんです。これ実は富野さんって人褒めないことで有名だって後で知ったんです。お世辞でも絶対言わないんだそうです。若いからなんて同情するような方ではなくて、うん、どんなに若くてもダメならもうめちゃくちゃ言うんですって。
へ
ー、後で知ったんですそれは。
そうなんですか、うん、
僕はあんまり周りがうまいんで慰めてもらったんだとばっかり思ってたんですけど、うん、それを知ってたらアニメーター続けてましたね
そっか、そんな後になって知っちゃったんですか。
知ったんですよ後になって。本当に後になって、あのシャアとアムロっていう主人、あの登場人物が出てくるんですよ、うんうんうんうん、その声優やってる池田さんと古谷さんお会いした時に言われたんです、はいはい、生人じゃないよあの人は、うん、絶対褒めないからって、褒められたのすごいねって言われたんですよ
そうですか、う
ん、あの人人褒めたの見たことないよって言われて、うん、あの二人が言うんだから間違いないですもんね。
そうですか、それは感動しますね。
そうです、本当に今でも、でも逆にまた励みになりましたね。それを、まあ、古谷さんと池田さんからお伺いして、それがタケット100の時なんですよ、記念イベントで。
そうですか、
そのお二人をまあお招きした時に、うん、まあ、運命的じゃないですか、そこで、そうですよね、そういうこと言っていただけたのは人生の励みになりましたね。
本当ですね。
やっぱりその監督に影響されてなりたくてやった作品で褒められた、うん、褒めることのない人だっていうのが時系列で少しずつ自分の人生に関わってきてるっていうのは、
そうですね、
とても嬉しい何か瞬間ではありましたね。
なるほど、そうですか、はい、いや、まだまだねここから、うん、人生が続いていくわけなんです坂田さんのね、今日時間がちょっと来てしまいましたので、はい、来週またお越しいただいて、はい、その続き、そして、はい、実際のこのガタケットのね、はい、お話も聞いていきたいと思います、はい、では今週はどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
この番組は事業創造大学院大学の提供でお送りしました。
76.5.